ジオ、アイヌ語ラジオ講座。この放送は、アイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は、登別アイヌ語教室の上田瀬和美さん。今日の講座は、音韻変化についてお送りします。
イランカラプテ、アイヌ語ラジオ講座の上田瀬和美です。
イランカラプテ、吉田真理子です。上田瀬さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日は、音韻変化についてお話ししたいと思います。それでは、例文を読んでいきます。例文1。レプエコンルスイヤ。例文2。アシリアミククコンルスイ。例文3。カネエモコンルスイヤ。例文4。クモコンルスイヤ。それでは、吉田さん、後について読んでください。
はい。
例文1。レプエコンルスイヤ。
レプエコンルスイヤ。
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 レブリアシリアミクコンルスイ。
アシリアミクコンルスイ。
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 レブンサー。タネエモコンルスイヤ。
タネエモコンルスイヤ。
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 レブン4。クモコンルスイヤ。
クモコンルスイヤ。
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 それでは例文を解釈していきます。例文1。レプエコンルスイヤ。
レプエコンルスイヤ。
レプ、これは何？エコン。この絵は勉強しましたけども、これ認証説というものです。で、お前が、コン、何々を持つ。エコンで、お前が何々を持つ。ルスイ、何々したい。いや、何々か。レプエコンルスイヤで、何が欲しいですかという意味になります。例文に、アシリアミクコンルスイ。
アシリアミクコンルスイ。
アシリ、これは新しいという意味です。アミク、これは着物という意味です。クコン、ク、これは認証接種も、ク、私が、コン、何々を持つ。クコンで、私が何々を持つ。ルスイ、何々したい。アシリ、アミク、クコン、ルスイ。で、新しい着物が欲しいという意味になります。例文3。タネエモコンルスイヤ。
タネエモコンルスイヤ。
タネ、これは、もう、今、という意味になります。エモコン、絵が印象設備のお前が、モコン、眠る。エモコンでお前が眠る。という意味になります。薄い、何々したい。いや、何々か。タネエモコンルスイヤ。で、もう眠たいのという意味になります。例文4。クモコンルスイヤ。
クモコンルスイヤ。
クモコン。これは認証設備の私が。モコン、眠る。クモコンで私が眠る。ルスイ、何々したい。な、何々だよ。という意味です。え、クモコンルスイヤ。眠たいよという意味になります。今日のアイヌ語の解説は、音韻変化についてお話しします。例文1の、レプエコンルスイヤ、この例文1の部分のエコンルスイは、
はい、
本来はエコルルスイです。アイヌ語の頃は、ローマ字で書くと、KOR、
はい。
アイヌ語のルスイをローマ字で書くと、RUSUY になります。で、このアイヌ語の頃の R の音が、アイヌ語のルスイの R の音の前にあるので、頃の R の音が N の音に変化します。
R が2つ続いてしまうので、コロがコンに変わるということなんですね。
コン、エコンルスイ。
エコンルスイ。
エグは変わります。テキストでは、発音に合わせて、KON、コンと表記していますが、
はい、
皆さんが辞書で調べるときには、KOR のコロで調べてください。このように、アイヌ語では、単語の終わりの子音が次の音により変化することがあります。このことを音韻変化と言います。
コロがコンに変わるというのは頻繁に出てきますよね。
そうですね。この形はよく使われます。その他にもですね、
はい、
見る、ぬから。
ぬから。ぬから。
見るは何々を見る。ぬから。
ぬから。
で、見たい。私が見たいという場合ですね。くぬ。本来は、くぬからるすい。
くぬからるすい。
これが音韻変化によってですね。くぬかんるすい。
くぬかんるすい。
私が見たい。これも同じような、リポンと同じようにですね、R の音がね、N に変わって、くぬかんるすいになっています。吉田さん、小さい犬っていうのはアイヌ語でわかりますか？小さいはまず。
ポンですね。
ポンです。
犬はセタ。
で、ポンセタ。で、小さい犬なんですけども、
はい。
これもですね、ポンはローマ字で書くと、PON ですね。
PON。
で、アイヌ語のセタはローマ字で書くと、SETA になりますね。
SETA。
アイヌ語では、前の単語の終わりが N で、次の単語の始まりが S の場合ですね。N が Y に変わる音韻変化があります。で、ポンセタは、ポイセタという発音になります。
ポイセタですね。
はい、ポイセタです。この他にも、別の形の音韻変化がありますので、ラジオを聴いている皆さんも、徐々に勉強していってください。ではもう一度、例文を読んでいきます。例文1。ネプエコンルスイヤー。
ネプエコンルスイヤー。
例文2。アシリアミプクコンルスイ。
アシリアミックコンルスイ。
例文3。タネエモコンルスイヤー。
タネエモコンルスイヤー。
例文4。クモコンルスイナ。
クモコンルスイナ。
アイヌ文化の紹介。今日はアイヌラックルも恋をした4回目についてお話したいと思います。それでは前回までの物語のあらすじをまとめて話してみましょう。天国の女神が人間の世界へ降りてきて、楽しそうな人間たちの生活を眺めているうちに、何者かの不思議な力によって着ている着物を脱がされ、しかも輝くばかりのチブサを何者かに掴まれてしまった。驚きのあまり、雷を鳴らして天国へ帰った女神は、なぜか人間の世界のことが気になって仕方がありません。自分の気持ちを引きつけるもの、それが何者なのだろうか。若くて美しい青年が、金銀の着物を着て、金の兜をかぶったまま、黄金の目覚ましのところで、倒れたままになっているのを見つけたところまでお話ししましたね。さて、今回のところを吉田さんに読んでもらいましょう。
私は人間かしら、神かしらと考えたけれど、わからなかった。自分の夫としてふさわしいものを神々の中に探し求めていたけれども、一人もいなかった。私はまだ一度も人に肌など見せたことがなかったのに、なぜあの時、細袖を脱いでしまったのだろうか。私の胸をぎゅっと押さえた者は、私の浮力より勝った力を持つ者だからか。
女神は、倒れている者が人間なのか、神なのか、はっきりしないので、止まってしまいます。女神は自分の夫として、ふさわしい者をたくさんの神々の中から、 探し求めていたけれど、今までに一人として見つけることができなかった。それなのになぜ、今回だけあの者に自分の肌などを見せる気になったのだろうか。自分をそんな気持ちにさせた者は誰なのだろうか。神である自分より優れた力を持った者が、自分の胸をぎゅっと掴んだのは確かなのだ。自分より優れた力を持った者は、果たして誰なのだろうか。女神は悩み続けます。次回は、女神の悩みは晴れるのでしょうか。楽しみにしていてください。今日は、アイヌラックルも恋をした4回目についてお話ししました。アイヌ語と地名。今日の地名は
ランポッケ。
ランポッケ、現在の富浦をご紹介します。このランポッケを解釈しますと、ラン、坂、ポク、何々の下、ケの何々のところ、ランポッケで坂の下のところという意味になります。このランポッケは登別の西側のリフルカ、高い丘と呼ばれた丘陵を越えたところにあります。ちょっとイメージとしてはですね、わからないと思うんですけども、今の JR で説明しますと、登別駅からブラン方面に向かってですね、すぐそばのですねトンネルを越えたらですね、富浦という駅があります。その辺りをですねランポッケと言いました。ここはですね、小さい港で、漁業で栄えた町です。現在はですね、このリフルカ、高台をですね、小人が通っていまして、交通の便はとても良くなりました。昔はですね、この地域は、難所とされていました。ですから、登別からですね、幌別の方に行く場合はですね、
はい、
険しい道を通ってこないといけなかったので、大変苦労したと思います。このランポッケはですね、
はい、
現在は富浦と改名されましたが、年配の方は今もランポッケと呼んでいます。今日のアイヌ語と地名はランポッケ、現在の富浦をご紹介しました。それではお時間になりましたので、また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はレッスン18に入りましょう。来週のテーマは、何々とか何々とか、アイヌ語のヘネの使い方についてです。
ヤイライケレ、ありがとうございました。
スイ・ウヌカランド、またお会いしましょう。Thank you.